BSN の玉木直子です。情熱新潟、今回はツインバード工業株式会社代表取締役社長野水重明さんです。燕市に本社を置くツインバード工業株式会社は、オリジナリティあふれる多くの家庭用電気製品を開発し、世界に送り出しています。ツインバード工業株式会社野水重明社長にお話を伺いました。いや、ここ2階のショールームですが、ワクワクしますね。
ありがとうございます。
聞いて、もう新しい商品がたくさん並んでいて、遊び心もくすぐられてしまいます。
ありがとうございます、
ね、こういった商品を生み出す今に至るまで、ツインバードさんはどんなふうに発展してきたんですか？
この燕三条地域というのは金属加工の産地でして、はい、私どもも祖父がメッキ屋として創業いたしました。メッキ屋から、ナイフ、フォーク、スプーンのカトラリー用製品を作る、それを自社開発するメーカーになって、はい、それをいわゆる冠婚葬祭のギフトマーケットに販売していったっていうのが会社の遠隔にあります。
そうなんですね、はい、もうツインバードさんといいますと家電っていうふうにパッと浮かぶんですが、もともとはじゃあスプーンだったりフォークだったり。
そうですね、
まさに燕三条の産業の一つだったわけですか、はい、そうやってその家電業界に進むようになられて、そしていろいろと方向性が変わってきたということでしょうか、
は
い、
もう今現在ではほぼ 95% 以上が家電製品でして、家電量販店さん中心に製品を販売いただいております。
私も子供の頃にツインバードさんのデスクライトを買ってもらったのがすごく嬉しくって。
ありがとうございます。
おしゃれで、しかもリーズナブルな価格で。
そうですね、蛍光灯のスタンドはもう累計で100万台以上販売いただいた大ヒット商品でした。
あ、そうですか。でもそれがまた今本当におしゃれなデザインのものがいっぱいですね。
会社の歴史の中でもデザインには一生懸命力を入れてずっとものづくりを続けてきました、
はい、
グッドデザイン賞もたくさんいただいておりまして、はい、おかげさまで去年、はい、2015年はグッドデザイン賞2つ同時に受賞させていただきました。
同時受賞だったんですね、はい、でもこういう商品を開発していくにあたって何か大事になさっていることとかありますでしょうか？
私ども超大手メーカーさんと比べると会社の規模は非常にコンパクトですけれども、社内にそういったリソースが足りない場合は、社外のご協力いただける企業の皆さんと一緒に協業し、ネットワークを形成しながら、付加価値創造を続けてきたっていうところが私どもの特徴だと思います。
その社外というのも地元に根付いた皆さんと。
そうですね、主にはこの燕三条地域の地元の独自技術あるいはノウハウ、そういった素晴らしい企業さんたくさんいらっしゃいまして、その皆さんからご協力いただいて製品を作ってきました。
他の地域ではできないことなんでしょうかね？
そうですね、日本全国、ものづくりの街いろいろありますけれども、これだけ恵まれたものづくりの街っていうのはなかなか全国にもないと思いますし、自信を持っていいんじゃないのかなと思います。
職人魂みたいなものも感じますか？
私どももこの地域でずっとこうものづくりやってきましたので、社員のみんなもやっぱりユーザーさんあるいは流通さんにお願いされたものを一生懸命こう愚直に作るっていう、そういう考え方、思いっていうのが会社の社風に根付いてると思います。
断ることは
ないです。とりあえずチャレンジしてみると。
燕三条という地域とともに歩んできた65年、ツインバード工業株式会社が目指す未来とは。でもここまで聞きますと本当に順調に広がりを見せていらっしゃるように感じられるんですが、実はこのタイミングは辛かったんだっていう時はあったんでしょうか？
はい、ございました、
はい、
それが私のターニングポイントにもなったと思うんですけれども、2006年に私ども非常にこう業績に苦労した、はい、そういった時期がございました、
はい、
その時に学んだのは、 私たちの会社ツインバードが世の中に本当に必要とされているのか、あるいはユーザーさんお客様に必要とされているかっていう点でした。5年前に事業承継をした時に、とにかくお客様に喜んでいただく、あるいは世の中にお役に立てる会社にならないといけないなっていうことを学びました。と同時にお客様をワクワクさせていただく、あるいは感動をご提供するような商品を作るには、社員のみんながやっぱりワクワクしながら働ける職場を作らないといけないんだなっていうことを学びました。事業承継以降この思いをずっと大切に、まあ、会社を経営させていただいてます。
2006年、今から10年ぐらい前になりますね、はい、ちょっと前に水害がね、この辺り 7.13 水害が起きたりしまして、エリア自体がダメージを大きく受けた時でしたね。
そうですね、振り返ってみますと、この地域も非常にこう落ち込んだ時期だったと思います。まあ、水害もありましたし、
地震もありました。
長岡で地震もありましたし、はい、そして加えて、まあ、私たちも非常にこう業績が低迷した時期で、振り返ると非常に、大変な時期だったなと思います。それを、まあ、先代の社長あるいは、まあ、社員のみんながですね、一緒に乗り越えてきてくれたことに関して私は大変感謝をしております。
じゃあその一番苦しい時に次期社長になるべく準備をなさっていたということなんですね。
事業承継をしようということはもう考えの中で決めていましたので、まあ、粛々と準備を進めてきました。
その苦しい時にワクワクをっていうのがすごいなと思うんです。
もう怒ってしまったことをくよくよ考えてもしょうがないので、やはり前向きにチャレンジ精神を持って変革をしていくっていうことがとても大切だと思います。
そのワクワクというのに対して具体的にはどんなこう作戦を立てていかれたんですか？
お客様の声をとにかく、受け止めさせていただく、物余りの時代、あるいはその豊かになる中で生活者のライフスタイルが多様化専門化していく時代なので、はい、とにかくターゲットユーザーさんをはっきりさせてお客様の声を受け止めさせていただく、そのお客様をご理解させていただいた上でお客様の期待水準を超えられるようなライフスタイルとか突き抜けたデザインとか、あるいは今までなかなかできなかった機能を技術を使って実現する、そして最終的にお客様に感動していただけるような商品をご提供したいと思ってます。
そんなどんどんと発想の広がる野水社長ですが、野水社長の力の種となっているものは何でしょうか？
やはりお客様の笑顔です。去年の10月に東京のショールームで第1回のFacebook イベント、ユーザーさんと私どもの社員が交流するイベントを実施しました。その時に世界で唯一の LED デスクライトをお客さんと一緒に作ったんですけども、
お客さん自らデスクライトを作られたんですね。
はい、まあ、私どもの開発あるいはスタッフと一緒に作らせていただいたんですが、その時に点灯式をやったんですが、はい、お客様特にまあ小学校のお子様が本当に目を輝かせて喜んでいただいた、そのシーンがとても嬉しくてですね、逆にお客様から私どもが勇気をあるいは感動をいただきました。
そのお客様はものづくりってこういうことなんだとかいろいろ感じられたんでしょうね。では最後にバカ者に野水社長からメッセージを頂戴したいと思います。
若い時には失敗を恐れずにですね、チャレンジ精神を持っていろいろなことに挑戦をしていっていただきたいと思います。頑張ってください。